さて、今回の資料を深掘り始めていきましょうか。今回は皆さんが共有してくださった気象病手当金の基礎知識に関する資料ですね。これ病気とか、まあ、怪我で働けなくなった時にすごく頼りになる制度だと思うんですけど、意外とルールが細かいというか、複雑な部分もありますよね。
そうですね、この制度はですね、健康保険に入っているご本人、つまり被保険者の方が対象でして、でお仕事とは関係ない、いわゆる視床病が原因で働けなくなってお給料が出ないとか減っちゃった場合に、その生活をサポートする、そういう大切な仕組みになっています。
なるほど。今回の目標としてはこの気象病手当金の、まあ、基本ですよね。特にどんな人が対象になるのか、あといくらぐらい、いつまでもらえるのか、それから意外と見落としがちな注意点、このあたりをこうサクッと理解することを目指したいですね。では早速その核心の部分から見ていきましょうか。まず一番知りたいのはやっぱり誰がどういう状況でもらえるのかっていうところですよね。
はい、対象となるのは先ほども少し触れましたが、健康保険の被保険者ご本人です。でここでのポイントは大きく2つですね。1つはその病気や怪我の原因が業務外であること、まあ、お仕事中とか通勤中の事故とかはこれは労災保険の話になりますので、もう一つはお医者さんが仕事をするのはちょっと難しい状態ですねと、つまり労務不能だと判断していること、この2つが要件になります。
なるほど。業務外の私的な病気や怪我ってことですね。例えばインフルエンザにかかっちゃったとか、まあプライベートで転んで骨折したとか、あと資料にもありますけど、メンタルヘルスの不調で休むみたいな場合も含まれるわけですね。
ええ、おっしゃる通りです。それでですね、結構多くの方が最初にあれってなりがちなのが待機期間っていうのがあるんですよ。支給が実際に始まる前にまず連続して3日間お休みする必要があるんです。
ああ、連続3、3日ですか。それって例えば金曜に休んで土日を挟んで月曜も休んだらそれで OK？ 有給とかでもいいんですか？
はい、それで待機完成です。大丈夫です。その3日間には今おっしゃったように土日祝日とか、あと有給休暇を使った日を含めても構わないんです。ただ重要なのはとにかく連続していること。もしその間に1日でもちょっとだけ出勤とかしちゃうと、そこでリセットされちゃうんですね。またゼロからのカウントになります。
へえ、リセットされちゃうんだ。
そうなんです。でこの待機の3日間は傷病手当金は出なくて無給扱いになります。実際に支給対象になるのはその待機を終えた後の4日目以降の休んだ日についてということになりますね。
なるほどなるほど。じゃあ4日目からが本番と。それで具体的にはそのいくらくらいもらえるものなんですか？なんか計算式とかちょっと複雑そうなイメージがあるんですけど。
ああ、計算式はまあ確かにちょっとややこしく見えるかもしれませんね。ただざっくり言うとですね、過去1年間のお給料の平均日額のだいたい3分の2、これが一つの目安になります。
ふむふむ、3分の2。
ええ、もうちょっとだけ詳しく言うと社会保険料なんかを計算する元になる標準報酬月額っていうのがあるんですけど、これを直近の12ヶ月分平均してそれを30で割って日額を出して、さらにその額に3分の2をかけた金額、これが1日あたりの支給額になるんです。
なるほど。標準報酬月額、これ給与明細とかで見かける社会保険料計算用のなんか給与のランクみたいなやつですよね。仮にその月額の平均が30万円の人だったら、日額で言うとだいたい6700円弱くらいですかね。それくらいが支給されるイメージかな。
まさにその通りです。良い計算ですね。もちろんあくまで目安ではあるんですが、生活費の一部をこうカバーするというそういう考え方ですね。
なるほどなるほど。じゃあ期間はどうなんですか？いつまでもらえるんでしょう？さすがにずっとってわけじゃないですよね。
ええ、もちろんです。期間には上限があります。支給が始まった日からトータルで1年6ヶ月、これが上限になります。
トータルでですか？
はい、ここが結構重要で、トータル、つまり通算っていう点なんです。例えば3ヶ月休んで一度お仕事に復帰して、でもまた同じ病気とかでこう2ヶ月休むみたいな場合、こういう時でも支給された日数を全部合計していって、その合計が1年6ヶ月分に達するまでは受け取れる可能性があるんです。途中で復職した期間があってもその権利自体がリセットされるわけではないんですね。
へえー、 それはすごく助かりますね。ただ休んでる間に会社から少しだけお給料が出たりとか、あとは有給休暇を使ったりとか、そういう場合もあると思うんですけど、その辺の調整ってどうなるんですか？
あ、いいご質問ですね。それも大事なポイントです。休んだ日に対してもし会社からお給料が支払われた場合ですね、その支払われた給料の額が傷病手当金の日額よりも多ければ、その日は傷病手当金は支給されません。で、もし支払われた給料が傷病手当金の日額よりも少なかったら、その差額分だけが支給されるという形になりますね。
あ、差額がもらえるんだ。
そうです。あと有給休暇を使ってその日満額の給与が出た日、これはもう給与が出ているので傷病手当金の対象外になります。
なるほどなるほど。基本的には給与が優先されるって考え方ですね。他にもこれを利用する上で、なんかこう知っておくべき注意点ってありますか？
いくつかありますね。まず他の公的な給付との関係です。例えば労災保険の休業保障とか出産手当金、あと雇用保険の失業給付ですね。あるいは同じ病気や怪我が原因でもらうことになるかもしれない障害年金とか、こういった他の公的な制度から給付を受けている場合は、基本的に傷病手当金と同時には満額受け取れないことが多いです。何らかの調整が入るのが一般的ですね。
ああ、そうなんですね。調整が入る可能性があると。
そうなんです。ただご自身で個人的に入っている民間の医療保険とか所得保障保険とか、これは全く別物なので併用は可能です。
なるほど。民間のものは大丈夫なんですね。あともう一つ気になったのが、退職した後もなんかもらえるケースがあるって聞いたことがあるんですけど、これはどうなんですか？
はい、これも条件付きですけど可能なんです。具体的にはいくつか条件があって、まず1、健康保険に1年以上継続して加入していたこと。それから2、在職中にすでに傷病手当金を受け取り始めていたか、あるいはまあ受け取れる状態にあったこと。そして3、退職した後も引き続き働けない状態が続いていること。この全てを満たす必要があるんですね。
結構条件しっかりありますね。
ですから例えば退職日にもう元気に出勤できる状態だったとか、あるいは退職した後に新しく病気になったとかいう場合は対象外になります。
なるほど。じゃあ退職を考えてる場合はその辺のタイミングとかも結構重要になってくるわけですね。もちろんこれ勝手にもらえるわけじゃなくて、ちゃんと申請手続きも必要ですよね。
もちろんです。申請しないと始まりません。申請にはお医者さんの証明書とか、あと会社側にも記入してもらう書類が必要ですし、それから申請する権利自体も放っておくと2年で時効にかかってしまうので注意が必要です。特に療養が長引くような場合は定期的に申請を忘れないようにするということが、まあ、非常に大事になってきますね。
いやー、よくわかりました。なんか対象になる人とか待機期間のこと、金額の目安、もらえる期間、それから給与とか他の制度との調整とか、退職後の扱いまで基本的な流れと押さえておくべきポイントがだいぶつかめた気がします。
そうですね。特に連続3日間の待機とか、お給料が出た場合の調整、それから他の公的な制度との平均調整、このあたりは結構誤解しやすいポイントでもあるので、今回しっかり確認できてよかったんじゃないかと思います。あともう一つだけ補足しておくと、傷病手当金そのものには税金はかからないんですね。非課税です。ただ休職している間でも社会保険料、つまり健康保険料とか厚生年金保険料の支払いは基本的に続くんですよ。この点は意外と見落としがちなので覚えておくと良いかもしれませんね。
ああ、なるほど。税金はかからないけど社会保険料は払い続ける必要があると。これも大事な情報ですね。ありがとうございます。では最後にですね、今回のこの資料深掘りを踏まえて皆さんに一つちょっと考えてみていただきたい問いがあります。それは、もしもあなたが病気や怪我で働けなくなった時、こうした公的な保障だけであなたの生活は支えきれるでしょうか？それともご自身で民間の保険なども組み合わせて備えることを検討しますか？ということです。ご自身の状況とか価値観に照らして一度立ち止まって考えてみる良い機会になるかもしれませんね。というわけで今回の資料深掘りはここまでとしたいと思います。